理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第57回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香織です。
はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか月に2回の配信なんですけど、2月は特に早く終わってしまうような気がしますね。
もう終わりですね。やばい。
2月は逃げると言いますけれども、本当に早いですね。
まあまあ1割少ないですからね。
そうですね。もうなんかあっちゅう間に、あ、でももうすぐお給料日と思うと頑張ろうっていう。うちは月末なんで。
うちいつだろう。
頑張りましょう。
あった。
何があった？
もらってたみたい。
お給料
明細があった。
あったかい、あったかい。
よかった。
あの、私事の話なんですけれども、先日ですね、はい、吹奏楽団のコンサートの司会をやってまいりました。
へ
え。うん、ね、毎年司会をやってくださいとオファーをくれるもんですからね、結構評判をいただいておりまして。
一つの楽団がいろいろ演奏するんですか、それともいろんな人たちが。
あ、ね、うちの町にある吹奏楽団が年に1回やる、まあ、定期演奏会みたいな感じですよね。
あ、なるほど、
うん、そうそうそう、それにお呼ばれして、まあ、あの昔吹奏楽ね、ちょっとかじってた時があったので、そのつてとか、あと今劇団に入ってるもんですから、
うん、
そういう流れで司会を頼まれて5回ぐらいやってるかな。
おお、そうそうそう、5年。
そう、あのね、司会もね、簡単そうで意外に難しいのよね。
曲の紹介プラス何かエピソードを話すんですか？
原稿は渡されるんですよ。これはこういう曲で、こういうイメージで作られた曲です、ではどうぞみたいな。そうそうそう。で、結構ね、司会ってこう皆さん意識にあんまり残んないと思うんですけど、それじゃいかんと思って、お客の記憶に残る司会を心がけて多少目立ってやろうっていう腹積もりもあってですね。で、ほら、コンサートが終わった後、こうアンケート用紙を配られて、アンケート回収するわけですよ、で、この曲が良かったとか、ね、まだまだだねとか、いろいろね、いろんな感想を。
まだまだだねって面白いな。
やっぱりね、うるさい人いるんですよ。で、その中でね、あの、こう打ち上げの時に、アンケート2枚ぐらいにね、司会が良かったって書いてくれてた人がいて、
すごい。
素晴らしい。
ねえ。で、そのうちのね、さらに1人、元ちゃん最高って書かれてた。
身内ですか？
奥さんじゃない？
いや、うちの奥さん言ってなかったんだけど、ただね、僕のことを元ちゃんという人で、なおかつ、アンケートのね、年齢のところに50代女性って書いてあって、推察するに親戚のおばちゃんということが分かりました。うん、まあまあ、嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね。まあそんな感じで、たまにね、司会のお仕事も、ひそやかにやっているわけですよ。一応、蝶ネクタイにスーツ着てビシッと決めて。
蝶ネクタイ？
蝶ネクタイだよ。
あ、結構似合いそうじゃない？
うん。オファーが来るまで持ってなかったんだけれども、コンサートの司会頼まれた時に、紳士服屋さんに行って作ってまいりました
よ。おっと。
おぉ。
気合い入れて。で、あれ、蝶ネクタイって、こう蝶ネクタイ用のこの、なんちゅうんですかね、ワイシャツみたいなのあるのね。襟がちょっと違うやつ。
あ、襟が普通のと違うんですか、ネクタイと。
普通のだとちょっとやりにくいんじゃない？
上にちょいって向いてる短い襟のね、やつで。
スタンドカラー？
よくね、僕そこら辺の名前知らないのよ。で、腹帯つけて、みたいなね。
あー、ありますね、はいはいはいはい、腹帯ね。
蝶ネクタイは、
うん、
ちゃんと結ぶやつですか？
いえいえいえ、あの、簡単にプッてつけられるやつですよ。
はいはいはい。
蝶ネクタイ結べないな、僕はな。
ネクタイ私結べるんですよ。
あ、そうなの？
そう、あの、中高がネクタイ、うん、だったんですよ、制服が。
ああ、それ大事よね。
そう、それで毎日やってたんで、うんうんうん、ネクタイは結べます。
パチンって止めるやつじゃないのね。
パチンじゃないの。ただなんかどっかで間違えて覚えて、普通ネクタイって、うん、あの、はい、引っこ抜いて引っ張れば伸びるじゃない、まっすぐになるじゃないですか。
ほどけます。
ああ、はいはいはい、はい、
それがなぜかほどけないんですよ、結ばっ
ちゃう。間違ってますよ。
そう、どっかでひねりをなんか逆方向にひねる癖がついちゃったらしくて。
あれもいろんな結び方があるんですよね。
ありますね。よくわかんないけど。
代表的なやつは3つぐらいあります、
ね。うん。僕、一番単純なの1個しか結べない。
私はどっちかというと、大きめになる方法で結んでるかな、いつも。
ああ、大きいやつかっこいいですよね。いや、覚えたいんですけど、なかなかね、今までね、ネクタイを締める仕事に就いたことがないのでね、なかなか機会がないん
です。暑苦しいですよ、夏。
そう？
夏はね。
夏はね。
う
ん、
そう。
特に、関東は暑そうですけれども。
う
ん、
学校に行ったらまず何をするかってネクタイ取りましたもん。シャバッって言って
通学用なの。
そうそうそう、うるさいから通学時は。
ほら、あのボッコの防体っていうのは、あのあれは
ボッコって何ですか、
表現でしたね。防体というのはあれはご年配がするやつ、そういうわけじゃない。
防体
別にあの年配の方じゃなくてもいいんじゃない。しても、
そうなのか、なんかあれも
防体って何ですか。
ね、北海道土産にありそうなやつ。
紐？
紐紐紐紐。
ああ。
紐となんていうの？
なんかっていうか、ペンダントみたいなやつで。
さささささささ。
あ、はいはいはいはいはい。若い人はあんま見ないですね。
あれをね、着こなすのは難しいというかね。
うん。
何の話をしてるんだろうね。
ネクタイの話。
全然理科と全く関係ないですけどね。今度ネクタイの結び方っていうので一回やりますか。
これかなり難易度高いですよね。
口で説明するの。そうそうそう。まあそんな感じで本編の方行こうかしら。
はい。
はい。2014年も2月まで来て終わりかけなんですけれども、
はい、2ヶ月経ちましたよ。
2ヶ月経ちましたね、
はい、
あの理科の時間で前からやろうかなと思いつつ結局やってなかったんですけれども、
うん、
たまに天文関係のニュースのご紹介なんかしてみようかなと思いまして。
お、
ニュース、
うん、あの、はい、今年入ってから2ヶ月に起こった天文ニュースの中でちょっと面白そうなのをピックアップしようかなと、うん、
うん、はい、お願いします。
アストロアーツというホームページがありまして。
ありますあります、
はい、アストロアーツさんの、中に載っている天文ニュースの記事からちょっと2つぐらいご紹介しようかなと思ってます。
はい、
はい
はい、まず1つ、山形県にお住まいの板垣光一さんが、昨年12月13日トカゲ座の銀河 NGC7276 で超新星を発見したと。で、一晩でもう一つ発見しているんですね。
へえ、二つ。
うん、一晩でね、二個の超新星を発見するという快挙。
すごいですね。そんなことってあるんですか？
う
ん、
まあ、この人が特別に近いという感じなんですけど。
そうですよね。
うん、あの天文というか星好きな方だったら一回ぐらい名前聞いたことあると思うんですけど、この板垣光一さんって方がね。とにかく超新星を発見するスペシャリストなんですね。
あれですね、アマチュアっていうか天文台の人 なわけじゃないんですよね。
そう、完全にね、アマチュアで個人で天文台をこさえてですね。
え、天文台をこさえてるんですか。
あの
天文台というかベランダ天文台というか、
まあ、山奥にねドームを構えて、ドームがね3つ4つ5つぐらいあるんですよ。
すごい。
その中に望遠鏡とそれにリンクしたパソコンで夜な夜な観察されてるということらしいんですよね。
すごいですね。
うん。で、あのこの方ですね、おつまみとかあの、
はい、
豆のお菓子の会社の社長さんでもあるんですよ。
じゃあ豆なんですね。
うわー、そっち来るか。
社長さんが本業。
本業は社長さんですね。
はい。
いや、夜の顔が。
夜の顔が、
超新星ハンターと。そうそうそう。で、山形大学の名誉博士さんでもあります。うん。
名誉博士。へぇ、
だからね、いろんな顔を持つすごい方
ですね。すごいですね。
うん。あのね、この方ね、もともとなんかね、彗星、ほうき星の彗星、
はいはい。
うん。を、ね、探しているのが趣味だったんですね。
コメットハンターってやつですね。
そうそうそう。あの、昔ね、僕生まれる前なんですけど、
うん、
池谷赤彗星っ ていうね、すごい明るい彗星が出た時があるんですよ。
ほいほい。
うん、それをね、発見したのが、まあ、ね、当時の、今でもご存命なんですけど、池谷薫さんっていう彗星探索者、コメットハンターの方。
うん。
うん、この人が、池谷彗星っていうのを発見した時に、この山形の板垣浩一さんがまだ若かったんですけれども、それを見て、うん、あ、僕も彗星を見つけてみようということで、観測を始めたらしいんですね。
彗星はだいたいあれですよね、見つけた人の名前がつくパターンが多くて、
うん、
なのでそうそうそう、ヘールさんとボップさんが見つけるとヘールボップ彗星になったり、
そうそうそう、
ラブジョイさんが見つけるとラブジョイ彗星になったりするんですよね。
3人まで名前がつきますね。
そうで、あとは最近は彗星探索プロジェクトの名前がついてたりするのもありますけどね、人じゃなくて。
そうそうそうそう、だからまあ機械の名前がついたりプロジェクトの名前がついたりということで、発見して申請して認められると名前がつくと、
うん
うん、そんな感じなんですけど、1990年ぐらいからですね、ほら、地球に小惑星とか彗星がこう衝突するんじゃないかってちょっとこう問題になってきて、
うんうんうん、
騒がれてきたんですよ。
小惑星衝突の可能性ね、
う
ん、
そうそうそう、ぶつかるとほらね、危ないので 大変なことになるので、先に発見しましょうっていうことで、
うん、
NASA とかね、そういう巨大な公的機関がですね、専門チームを作って、わーっと探索し始めちゃったわけですよ、空を。
全天サーチ始めちゃったんですよね。
そうそう。これをやられるとね、アマチュアの人はもう立つ瀬がない。
まあ、なるほど。
とてもじゃないけど、叶わないんですよ。
普通は叶わないわけだ。
そうそう。で、板垣さんはそれでちょっと彗星からですね、観測対象を超新星に変更したわけですよ。
で、超新星の話を少ししないといけないですよね。
そうですね。彗星と超新星の見つけ方が違うんですか、そもそも。
まず彗星は分かりますよね、ほうき星ね、
うん、尻尾がついてるやつですね、
う
ん、
そう。で、超新星の場合はほら、うん、新星って書いてるから星が新しく生まれたような名前ですけど、
はい、
まあまあまあ、超新星の場合は星が一生を終えて大爆発する時の明るく輝いた状態なわけですよ、う
ん、はい、うん、
で、超新星の場合はいつどこで光るかがわからないんですね、全く。
そうですね、どこで、うん、
ある日急に明るくなるっていうのが超新星ね。
そうそうそうそうそ
う、うんうんうん、
なもんですから、まあ、こまめにいろんなところの写真を撮って、何日か後に同じ場所で写真をまた撮って、そこで今までなかったところに星が現れてないかっていうのを、くまなくやる必要があるわけですよ。
うん、うん、うん。
まあ、そういうことで、この、板垣さんは大きな望遠鏡とパソコンのソフトで多分やられてるんだと思うんですけれども、
うん。
うん、うん。まあ、そんな感じで、超新星に、観測対象をスイッチしてからこの方の快挙が始まるわけですね。
もう運命的な出会いがあったんですね、そこで。
そうですね。で、12月13日に2つ、うん、でね、12月28日にも、コップ座にある銀河で超新星を発見、うん、で、年明けて
あっちこっちで爆発してるんですか。
そうみたいなんですよね。
なんか今まで見えなかった星が明るくなるっていう現象が観察されるわけですよ。
そう。で、年が明けても1月11日にまた一つ、1月14日にももう一つと、この人ね、通算でね、92個目なわけですよ。
すごい。
多分ね、このペースだと今年中に100個いっちゃうんじゃないかなっていう気するんですけれども、それぐらいすごい見つけられてるんですね。
すごいですね。
超新星なんてね、めったに光るもんじゃないと思ってたんですけど、
うん、
やっぱり小さな暗いところまでくまなく探すと、意外にあちこちでピカッピカってなってるんですね、これね。
世界というか宇宙ってダイナミックに動いてるんですね。
例えば一つの銀河で、例えば超新星が現れるのは100年に1回とか2回とか、そんな風に言われてるんですけど、
うんうん、
まあね、宇宙にものすごい数の銀河があるので、くまなく探してれば意外に巨大な専門チームの探索を出し抜けるというかね、
うん、
そんな感じでね、 すごいなと思うんですけど。
そうですね。で結局これ一人で探して見つけたって言っても、それだけでは、なんていうの、自己申請だけでは登録はされなくて、
そうなんですよ。
それをですね、天文台に届けると、
うん、
そこが、いくつかの天文台に確認するようにってお願いを出して、
うん、
申請のあった場所に今までなかった星が明るくなっているのを確認されると、
うん、
初めてその新しい、申請がありましたよっていうのが世界的に登録されるっていう。
勝手に見つけたって騒いでてもダメっていうことなんですね。
第一発見者は先に見つけた人じゃなくて先に報告した人と。
なるほど。彗星は、あの、発見者の名前がつくってさっき言ってましたけど、うん、はいはい、超新星の場合は、どうやって名前つくんですか？
超新星の場合はですね、極めて機械的に番号がつきます。
板垣1号、板垣2号とか。
いや、超新星の場合はですね、例えば、SN1987A とかね、そういう感じです。最初にですね、
A、B、C、D っていう。
そう。SN っていうのはね、超新星、スーパーノバ
ー。
それで発見した年号。その後にね、1から順番に A、B、C、D、E っていくわけですよ。で、Z まで行っちゃうと今度、小文字で AA、AB、AC ってこうずーっと行くんですね。
ほうほうほうほう。う
ん、だからこの、板垣さんの12月、去年の暮れに発見したやつは、SN2013HQ と。末尾のアルファベットが2桁で結構進んでるわけですよ。
そうですね。
うん。だけどね、年明けて1月11日に発見されたやつは SN2014F。
おお。
だからまだ A、B、C、D、E、F と6つ目。今年6つ目の発見ですよということなんですよね。
っていうか、1月11日の段階でもう6つ目なんですね。
結構世界では、
そうらしいです。
ではいろんな人が狙ってるのでね。
あれなんですか、日本だから、
うん、
他の地域はオーストラリアの人と競うことになるんですかね。
そうですよね。
一緒に夜になるじゃないですか。
そうそうそう。だから昼間の時はね、どうしようもないんで、
うん、
競うのはやっぱりオーストラリアとかの人でしょうね、きっとね。同じ夜の時間帯を過ごす人とかですからね、うん、これだけ競ってるとやっぱり同じのを発見して先に登録されちゃうってこともあると思うんですよ、きっとね。
うん、
100個いったらね、多分ニュースになるような気がするんですよ、この
方。そうですね。
ね、
そうですね、うん。
それでもなんか世界的にはまだまだすごい人がいるらしく
て。
もうね、アマチュアと、もうプロも、プロったらなんだろうって思いますけど。
まあまあ、星を、まあ観測すること。
うん。
で、仕事にしてる人は いらっしゃいますからね、それなりにね。
あ、まあそうですね。
うん。
まあ、それでも本当に一目置かれてる存在というかね。
ですね。
これからもご活躍が期待されるところなんですけれども。
うん。ねえ、うん。何気にすごい。
名前も面白いですね。
ん？
彗星というか、まあ、ほうき星？
はいはい。
まあ、大体、発見者の名前がそのままつくと。
あ、そうですね。
お一人で何個も探したりすると、同じような名前のやつがいくつかあったりしてね。
うん、そうですね。
一方で、超新星は番号。
番号。
で、小惑星ってのがありますよね。
あ、小惑星は名前付けられますね。
そう、小惑星は確か発見者が、うん、名前を付けていいんじゃなかったっけ。
うん。小惑星は発見者が命名権が出ますね。
そうですよね。だから、うん、糸川とかも、
うん、
糸川さんが見つけたわけじゃなくて、発見者が糸川先生っていうロケット開発の第一人者というか、
うんうんうん、
まあ、創始者というかね、その名前をつけたりとか、
うん、
結構なんだっけ、人の名前つけてんのとかっていうか、知り合いの名前、
うんうん、
とかってありますよね。
ありますね。だから僕が見つけて、小惑星そんなにしてもいいわけですよね。
そうです、見つけたらね。
見つけたらね。
見つけてくださいよ、ぜひ。
これは多分あれじゃないですかね。超新星は本当に光って、短い時間で消えてなくなってしまうからっていうのはあるのかもしれないですね。
うん。まあ、小惑星自体はね、長く観測できるので、一つのものが。
そうですね。
うん。
だから、そう消えてなくなるものでもないですしね。
うん。
うん。そこら辺の違いがあるのかなっていう気がしますけれども。
超新星ってね、どのくらい光ってるんですか？そんなにすぐ消えちゃうもんなんですか？
ものにもよりますけど、数日というか数週間で暗くなるのもあるし。
ああ、そうなんだ、うん、案外じゃあ本当にそのタイミングで見つけてすぐに報告して、うん、すぐに確認してもらわないとっていう、
ね、まあ、そんな慌てなくても多少はね残ってるんですけど、うんうん、比較的そんな1年も2年も光ってるものでもないので、
うん、
まあ、そんな感じでね、板垣さんのニュースが一つ目でした、
う
ん、
はい、
はい、次ですね、うん、ドブソニアンの考案者として知られるアマチュアの天文学者ジョン・ドブソン氏が1月15日にお亡くなりになったと、去年98歳と、こういうニュースがありました。
はい、はい、ドブソニアン、
カオリさん、ドブソニアン
何ですか？
カオリさん、わからない。
わからない。
ドブソニアンっていうのはですね、
はい、
望遠鏡の種類なんですけど、
お、
天体望遠鏡の、まあ、まあ、 ある種種類で、
うん、
望遠鏡って、
うん、
筒になってるパターンが多いじゃないですか。
はい、
当たり前ですけどね、
うんうんうんうん、
よくあるのは前の方にレンズがくっついてて、
うん、
見るところにもレンズがくっついてて、
うん、
っていうのがありまして、
はい、
今ガリレオ式、ケプラー式、ニュートン式っていうのが出たんですけど、
ほう、
望遠鏡の種類ですね。
そうそうそう、で、先っぽの方に凸レンズをつけて、見るところにも凸レンズがついてるのは、まあ、ケプラー式、
うーん、
で、先っぽに凸レンズがついてて、見るところに O レンズ、へこんでるレンズがついてるのがガリレオ式、
うん、
っていうのがあって、
うん、
それはレンズなのね、
はい、
それにと比較して凹面鏡、鏡を使うタイプもあって、
うん、
それいくつか種類があるんですけど、まあ、一番基本になるのはニュートン式ってやつがあるんですけど、
はい、
単純な構造ですね。
そうですね、
うん、
筒の底に凹面鏡があって、
うん、
凹面鏡で反射したのを見るには、光が入ってくる方から見なきゃいけないんですけど、
うんうんうん、
そうすると星が隠れちゃうんで、
うんうん、
ちっちゃい斜めの鏡を使って横から見るっていうのが、まあ、ニュートン式のよくあるタイプなんですね。
反射望遠鏡の一つですね。
そう、そうすると筒の横に覗き穴が横にポコってくっついてるっていうのがちょっと特徴的なんですけど、
その種類の中でドブソニアン望遠鏡っていうのがね、ものすごくね安く作れるのね。
お、構造が単純というか、
基本的にほら望遠鏡って高価なものじゃないですか。
うん、そうですね、うん、
でやっぱりこう天体望遠鏡を欲しくて星を見たい人は大きい望遠鏡が欲しいわけですよ。
うん、
うん、だけど大きい望遠鏡はすっごい高くてとてもじゃないけど買えないわけね。
うん、
なんだけどこのドブソニアン式の望遠鏡だと大きい望遠鏡をすごく安く手に入れるられるのね。それでね、あの昔はなかったんだけど、ドブソニアさんがこう発表してから自分で作る方も増えてきたりとか、手作りもできるんですよ。
一つだけ訂正というか、
あ、すいません、
お名前はドブソンさんね。
あ、ドブソンさんですね。ドブソニアさん、
ドブソンさんの望遠鏡だからドブソニアンなの、う
ん、はい、ドブソンさんです。
そうそうそう、
そうそう、だからね、すごく大きい望遠鏡を安く手に入れられるので、みんなこうこぞって買う人もいるわけですね。
結構ね、アメリカでは流行ってるらしいよ。
アメリカいいですね、大きいし広いしね。
うん、全然あの今イメージ湧いてないですよね、
香織さん。
形としてのイメージは湧いてないです。
うんうんうん、で望遠鏡ってちっちゃいと言ったら変ですけど、普通お家にある望遠鏡って大体、
うん、
なんだろうな、茶筒みたいな大きさからもうちょっと大きくても、うん、やっぱり直径でいくと20センチぐらい、太くても、
あ、筒の直径ですね、
で長さが1メートルぐらい、
うんうんうん、
のなんか筒みたいなやつが変な三脚の上に乗っかって、
はいはい
はい、横から覗いたりお尻から覗いたりするっていうタイプが普通だと思うんですけど、
そうですね、うん、
ドブソニアン望遠鏡っていうのはちょっと違っていて、床に、
お、床、
まあ、60センチぐらいのなんかね、ちっちゃいテレビを上に置くとぐるぐる回せるとか、あとなんだろうな、中華料理屋さんで真ん中の
回転テーブルね、
回転テーブルがあると思ってください。
はい。
いいですか？
はい。
で、その上に、どのくらいだろうな、大きいやつは60センチぐらいの太さ。
結構大きいのありますよね。
の、筒が、2メートル、やっぱ1メートル50センチぐらい。
結構でかいですね。
っていうのが、台の上に乗っかってあって、
うん。
すごくね、そっからの説明が難しいんだが。
まあ、雰囲気的にはなんか、大砲に近いような感じかな。
そう。
うん。
で、大砲の先っぽの方の横に覗き穴がついてて、
そうそうそう。からのぞ。だから、大きい、ほんと60センチだとね、すごい抱えるぐらいの大きさじゃない。
うんうんうん、うん。
だけど、覗くとこはすごい高いところにあるから、
うん、立ったまま覗く。
立ったまま覗いたり、ほんとあと、空の天井付近だと、こう、三脚持ってってみたりとかね。
うんうん。
なかなか
見るのは大変なわけよ。
そう。
で、大きい望遠鏡なんだけど、そこら辺がね、デメリットなのね。
うん、ああ、ちょっと見るのが大変という。
そう。あとほら、そんな単純だから、星なんかさ、どんどんどんどん覗いてったら、動いていくじゃない。
はあ、そうですね。
それを微調整していかないといけないから、なかなか大変なわけですよ。
そう、一番単純なやつは自動追尾とかつけてなくて、
うん、
ただ単に、手で見たい方向に回していくので、
うん、
なかなかそう調整とかが大変なのもあるんだけど、うん、一方で、口径が60センチの反射望遠鏡って言えば何百万円もするようなやつが、
うん、
例えば、10万円で手に入るとか。
ああ、なるほど。
そういうメリットというかね、魅力があるわけよ。
かなりお安く手に入るわけですね。
そうそうそう。そういうのでね、結構、ドブソニアン、まあ、結構ね、ドブカッターとか。
ドブカッターって言うんですか？
単純でドブとか言うのさ。
そうそう
そう。なので、ドブソニアン望遠鏡で検索していただけると、独特な形のものがたくさん出てきて、
そうそうそう。
で、もう一つ特徴的なのは、結局、大きい鏡と、覗くところの鏡が支えられればいいので、円筒が途中がね、なかったりするのよ。
え？
要は、普通に望遠鏡っていうと、外から光が入っちゃいけないとかあるじゃないですか。
うん、筒ですよね。
だから、筒がドーンってあるんだけど、筒だと重かったりするんで、
うん、
途中がね、アームっていうか骨？
骨組みだけで、もう筒もいらねえや、みたいなね。
のもあったりします。
そうそう。手作りの人なんかとこそんな感じですよね。
はい。
本当に。
で、そこが、筒になってないんで、
うんうん、
そこ外すと車の後ろの席に詰めるとかね。
おぉ、
そういうね、機動性にも優れた望遠鏡なわけです。まあね、うちのね、近所のね、水道屋さんの社長さんが突然この望遠鏡を買ったらしくて、
お、
うちの営業が、お前ちょっとなんか、どこだかの社長が、望遠鏡買ったらしいんだけど、うちの社員で詳しいやつがいるぞって話したら連れてこいって言われて、つって突然拉致られて、その社長さんとか行ったことありますけどね。
そうですか。
だからね、結構大きいの持ってて、
うんうん、
見させてもらいましたけどね、本当に明るく綺麗に見えてましたね。
うん、
そうですね。光景、
うん、
光を受けるところが大きければ大きいほど、広ければ広いほど、
うん、
暗いものまで、
うんうん、
光を集めて見ることができるので、
うんうん、
やっぱね、まあ、ディープスカイとか、うん、ディープスペースみたいなも言い方もするんですけど、目で見て銀河というかが見えたりするんですよね、ちゃんとね。
そうですね。だから写真撮影には全然不向きな望遠鏡なわけですよ。
う
ん、うん、どんどん動いちゃって、
動いちゃうというか追っかける機構もないし、
そう、その分リアルタイムで今ある空をすごく見れるので、僕見た時はね、薄くガスかかってたのにアンドロメダ銀河がはっきり見えましたから。
おお、
うん、そうそう、一個だけ皆さんの夢を奪うようなことは言いたくないんだが、
え、
えっとね、よく写真で綺麗な天体出てるじゃないですか。
そうですね、
はいはいはいはい、
で、
はい、
うん、高い望遠鏡を買ったらこんなの見えるんだろうなって思うでしょ。思ったより見えない。
そうなんですよ。ね、やっぱりね、アンドロメダ銀河なんか特に分かりやすいんで、うん、星の観察会なんかでも秋にやった場合、必ず望遠鏡に導入してみんなに見せるんですけど、
はいはい、
反応が薄い。
あ、その
まずはどこっていう人がいるぐらい。
なんかほらもやっとしてんのがあるでしょ。あ、ああみたいな感じ。
でこれが何ぐらいな。
これが。
ああ。その写真でイメージしてるなんかカラフルな渦巻きっていう感じには見えない。うん、
見えない。
大きくてカラフルでくっきりみたいなね。
そうそうそうそう。そういうのは見えない。だからそれはね、さすがにドブソニアンでも写真のようには見えないですけど。
でもやっぱ明るい。
明るいです、すごく。
ですよね。
あの、ちょっと意外なほど見えて驚きましたけど、
うんうん、
はい。清い心で見ると星がたくさん見えるのよ。
清い心が重要なんですね。はい、そうそうそう、はい。わかりました。
大変大変
見て見せる、うん。
そうよ。だからね、あの、だから、光をね、たくさん集められる大きさなんで、うん、ね、逆に都会の郊外なんかでも見えるかもしれないですね。
うんうんうん、うん。
まあそんな感じでドブソニア望遠鏡をこさえたドブソンさんがお亡くなりになったというニュースでした。
はーい。はい、はい。
まあ大体ちょっとザザッとね、気になったニュースを2つほどピックアップしてみたんですけど、うん、たまになんかこういうニュース関係を入れるのもいいかもなと思ってました。
うんうん。
うん、ちょっと定期的にやってみましょうかね。
そうですね。
なんか大きいニュースがあったらね。
うん。うん、なかなか面白かったです、今回も。
うん、そうですね。ほら、うん、去年なんかほら、ね、ロシアに隕石が落ちたとかね。
うん。
まあ、あんなビッグニュースは想像来ないですけど。
うん。
うん。まあ、そんなの来たらもう、一つ番組できちゃうんですけどね。
そうですよね。
うん。まあ、こういうね、細かなニュースなんかも、頻繁に天文ニュースありますので、
うん、
ちょっとこの先、ご紹介していけたらなと思ってます。
はい、ありがとうございました。
はい、今回も何通かお便りいただいておりますので、かおりさんの方から紹介をお願いいたします。
はい、クッキーモンスターさんからいただきました。吉安さん、本宮さん、香里さん、こんばんは。初回からいつも楽しみにして聞かせていただいております。本宮さんの人を受け止めるおおらかさ、見習いたいと思いつつ聞いております。吉安さんの上手な説明や語り口調、香里さんの良い聞き役も心地いいです。さて、卵が大好きな私は美味しい温泉卵を自分で作ってみたくよく挑戦するのですが、時々失敗します。100度に沸騰した湯に卵をつけておくとゆで卵になってしまいます。一般的にゆで卵は水から入れて10分以上ゆでますが、沸騰した湯につけるだけでも ゆで卵になります。冷めないようにするため、保温調理鍋に湯を沸かし80度の湯にして卵を入れようと思うのですが、うまくいきません。100度の湯に何 cc の水を加えたら何度の湯になるという計算方法があれば知りたいのですが、もしよりければ取り上げていただけませんでしょうか。では皆さん、お体に気をつけて配信末永く続けてくださいませ。はい、といただきました。
はい、
ありがとうございます。
まずですね、
はい、
私の人を受け止めるおおらかさを見習いたいとおっしゃられてるんですけれども、
うん、
そんな感じでしょうかね、僕はね。
さあ、どうなんでしょうね。
どこでそう思ったのかがちょっと不思議なんですけれども。意外に僕は。
あと、うん、そういう話だと、
うんうん、
お名前の順番がですね、
へへ、
私が一番だったのはすごい珍しいなと思って。
ああ、そうですね、そのまんま読みましたからね。
そうなんです。
へへへ。いや、特に気にもしてない。かおりさんが一番だってあるかもしれない。
かおりさんの3だけがカタカナっていうのが私は気になりましたよ。
何か、それはラジオで伝わりにくい。
そうそうそう。ねえ。あの、温泉卵を食べたことあります？
食べたことありますよ。
食べたことは僕1回、2回ぐらいかな。かおりさん
は。はい。
あのね、そんなにね、
好んで食べたことあります。
食べたことはないんでね。
今ちょっと最近多いでしょ。なんとか丼とか、あと、ほにゃららサラダとかによく載ってるじゃないですか。
温泉卵。温泉卵ってあれだよね。ちょっとこう、半分、軽く固まって、ふわっとしたやつだよね。
えっていうか黄が、
うん、
半熟よりもちょっと固めぐらいまでは固まっていて、
へへへ、
白身があんま固まってなくて、
うんうん、
っていうのが温泉卵でしょ。
なんか小鉢みたいのにこうだしつゆに浮いてるイメージがある。
あ、そうそうそうそう、そう、それが
チュルって食べるの
典型的で温泉卵ね。
で、ね、
でも丼物の上にドンってあったり、
あー、そっか、
サラダにあってこう混ぜたりっていうのがあるんですよ、うん、
はははは、なるほどね。これなかなかゆで卵はねよく作るんだけれども、温泉卵は作ったことないんでね、なかなか難しいんでしょうねあれね。
うん、卵って普通に茹でると、
うん、
外から熱がだんだん伝わってくるんで、白身が固まって黄身が固まるっていう順番で固まるわけですよ。
だから、うん、それで半熟にしたり固ゆでにしたり、ね、
そうそう、半熟とか固ゆで卵っていうのができるんですけど、
うんうん、
実際固まり始める温度は黄身の方が低い温度で固まり始めるのね。
ああ、なるほど。
なので、
うんうん、
100度にしちゃうと白身が固まっちゃうんで、白身は固まらないけど、うん、黄身が固まる温度で長めにつけとくと。
あのね、さっきネットでちょっとあの調べて、いろいろ作り方なんかね、ほら調べればいっぱい出てくるんですけど、いろいろ見た中で一番良さげなのが、65度をキープしながら卵を入れて30分間65度をキープすればうまくいくということが書いてましたね。
でも、うん、その65度っていうのが難しいんですよね、
う
ん、
いやもうこれはもう温度計を使うしかないですね。
あ、りや、
あとはだから、室温の水と、
うん、
まあ、10度から20度の間、
うん、
の水と沸騰直後のお湯の量の組み合わせとかで塩梅つけるんでしょうね、うん
う
ん、
まあそうですね。これただまあ100度のお湯に何 cc の水を加えたらっていうのもなかなか難しいですね。この加える水
の100度のお湯1リットルがあって、
うん、
20度のお湯1リットルがあって、
うん、
と同じ同量ね、
うんうんうん、
で、合わせると60度になっちゃうんで、それよりも水を少なめにするのと、
うん、
だんだん冷えていくので、
うんうん、そうですよね。
多分私のざっとの勘だと1リットルの沸騰したお湯に、
うん、
カップ2杯ぐらい水を入れるのかなと。
なんか温度計測りながら何回かやってればいい塩梅が見つかりそうな気もしますよね、
うん、多分ですね80度だと白身が固まり始めちゃうと思うんですよね。
80度はかなりもうお茶が飲めてしまうね。
うん、私の記憶、私はネット今調べてないんですけど、
うんうん、
白身がね76度ぐらいで固まり始めるんじゃなかったっけな。
あ、なるほど。昔なんかねいたずらでこの温泉卵の方法でゆっくり温めるとほら黄身だけ先に固まるじゃないですか。
はい。
その後、うん、卵にね小さい穴を2つプップって開けて、息をプーって吹くと白身が全部出てきちゃって黄身だけ卵にするっていういたずらを見たことがありますけど、うん、温度計は多分クキモンスターさんお持ちだと思うんで答えは僕ら出せませんでしたけれども、
うん、多分65度から70度で75度を超えちゃうと白身が固まっちゃうんだと思うんですよね。
うんうんうん。で、やっぱり、こう、火が、熱がゆっくり伝わるまで長い時間かかりますよね。
うん。うん、なので、70度を下回った状態で、
うんうん、
長い目な時間を置くと。
そうですね。
いうのをやるといいんじゃないかと思います。
はい。面白そうなんで、ちょっと。
うまくできたら教えてください。
だしに、浮かべて食えば美味しそうだよね。
だから他の料理とも結構合うので。
あ、そうか。
はい。サラダの上とか言ってたじゃないですかさっきから。
ゆで卵が好きなのよ。
でも濃いめの、濃いめっていうかギリギリまで、
うん、
ギリギリの半熟の黄身って悪くないでしょ。
ああ、いいですよね、いいですね。
美味しいですよね。
それが、うん、濃いめにできてるわけですよ。
ああ、そうか、そういうメリットですね。
そうそうそうそう、うん、
ちなみにあのゆで卵には何をつける派ですか。何もつけない派。塩
塩
塩。
ああ、塩ね。
まあまあ元宮さんはマヨネーズだっての分かってますけどね、
うん、まあ、マヨラーですからマヨネーズですけど。
塩
塩じゃね。
あのね、昔そう卵にねマヨネーズつけて食べてたらうちの親父が半切れで怒り出して。
どうしたの。
気持ち悪いって言い出して。
ああ、そういうことね。
なんでよ、美味しいよと。お前、卵でできてるものを卵つけて食べるのかって言い出したから。
うん、あ確かに、
同じものはダメなのかよって言って、じゃあお前もうあれだぞって、豆腐に醤油かけるなよって言ったら、黙って何も言わなかった。
お味噌汁もそうですよね。
豆腐の味噌汁ありました。
ああそうね、
うん、揚げを入れて、
そうそうそう、だからまあ単純にうちの親父の偏見なんですけどね。
グラタンコロッケバーガーですよ。
あ、もう粉物地獄。
そうそうそう。マカロニにホワイトソースにコロッケにする、あの
衣、
衣にパンっていう、ね、全部小麦粉、
全部小麦粉ね、はい、最高。
そんな感じなので、まあ、そんな、ちょっと話ずれましたが、
クッキーモンスターさん、どうもあのなんとかあのいい塩梅を見つけてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では次です。ガンダマンさんからいただきました。月面に立てた旗は重力云々より、初めからはためいて見えるように信号が入っていたことの方が大きいと思いますよ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
これは前回の月の、
本当に人類は月に行ったのかですね、
その疑惑のお話の時のことですね。
うんうん、うん、
なんか実際信号が入ってて旗がへなってならないように芯が入ってたみたいですね。
おー、
うん、ね、
でなんかちょっとこうもともと揺れ、揺らめくようにもう作られていたみたいなんで、
お
う、うんうん、ただまあほら、ね、月には空気がないので、空気がある地球上よりもこう一回揺れ出すとなかなか止まらないと、
うんうん、
抵抗がない分ね、
うんうん、
まあ、まあそういうお話だったんですけれども、
うん、
ガンダマンさん、人類の月面着陸はあったんだ論という本を紹介してくれたんですけれども、
面白い題名の本ですね。
月面着陸捏造疑惑を払拭する本なんでしょうね、きっとね。この本はね、あの都学会って、ひらがなの都に学会って書く、まあ集まりの人方の本なんですけれども、結構そのそういう疑惑に対して科学的な感じでこう検証していくのが面白い本なんですけれども、
うん、
あの読んだことないんですけどね、この都学会の本は何冊か読んだことあるんで、結構ね、あの SF なんかのこのことを真面目に書いてたりとか、
うんうん、
そうそう、
見ましたね、
うん、
あのウルトラマンがちゃんと飛べるのかとかね。
あれは都学会でしたっけ。
あれは違うか、空想科学なんとか、
そうそうそう、本ですね、柳田理香先生のお話。あれは面白いですけどね。
あれまともに読んだことないから読んでみたいんですよね。面白そう。
あれはね、個人的に最初のね3巻ぐらいまではすごく面白い。
うん。
ね、だんだんこうネタ的にちょっと、うん、飽きてきちゃったのかな。多分ね、初めて読む人はどこから読んでも面白いと思うんだけど、
うん、
読み続けてる人はね、多分後半飽きちゃったんだと思うんだよね。でも非常に面白い本なんで、あ、それはね、うん、柳田理香さんの本ね。
はい。
あの、今ご紹介したのは、都学会の、山本和弘さんの著書ですけれども、もし興味がある方は調べてみてください。
はい。
はい。と、今回のお手紙は以上ですね。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、今回から次回3月13日までの天文現象の紹介を、吉田さんお願いいたします。
はい、目立った天文現象はございません。
ありゃ、
はい、今は地味な時期です。
地味な時期ですね、
うん、
とりあえずですね、いくつかお話をすると、
うん、
3月1日が新月です。
はい、
で範囲からちょっとだけずれますけど、次の満月が、3月の17日月曜日ですね、
はい、
になっています。で、13日が次の配信なんですけれども、一応その次の3月14日金曜日が彗星が西方最大理学ということで、朝一番太陽から離れて見えるというふうになっています。
太陽よりギリ先に昇ってくる感じですね。
そうですね。で、他の、惑星たちですけれども、木星がまだまだ見頃で、日が暮れたところから見えております。
はい、
結構ね、真上ぐらいに見えて今日帰ってきましたけどね。で、その後9時半ぐらいには火星が出始めまして、深夜日付が変わる前に土星が出始めると という感じのになっておりますので、朝方には土、木、火、あと金星も見えるので、朝方に結構惑星は見えるんじゃないかななんて思っています。
おい、ちょっと前にですね、夜中にちょっと外出た時に東側にすごい明るい星があって、うん、あれあれあれって思ったらもうあれですわ、こと座のベガかなんかですね、あれね。
あ、うん、そうかな、
もう上がってきてるなと思って。
そうですね、
うんうん、
でですね、
はい、
ちょっとだけ先なんですけど、
うん、
3月の21
日
にはもう、春分の日です。
お、
春分の日のことはまた、次回もお話しすると思うんですけれども、
はい、
今の時期が一番こう日がどんどんどんどん長くなる時期ですので、
うんうん、
同じくらいの時間に、あ、前の日よりも明るいなとか、早めに暗くなっていたのが日が長くなったなとかっていうのが一番感じられる時期だと思うので、うん、その辺も気にしていただけると面白いんじゃないかななんて思っております。
長くなりましたね、本当にね。
そうですね、
うん、
なのでそんな感じが次回までの天文現象です。
はい、
どうも。はい、
はい、そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。あと吉江さん、
はい、
出張で今回はソウルに行かれたとかという話を聞いたんですけれども。
そうですね、何回かね出張とかでお休みをいただいたこともあるんですが、
はい、
今回は収録に被らなくて、
うん、
ソウルの方に出張してきました。
韓国ソウル、
とても近いですね。羽田から出て金浦空港っていう、うん、ソウルでも街の中に近い方の空港に着いたので、
ほうほう、
なんかね本当に午後出て夜に着いちゃう感じだし、現地で夕方までお仕事しても、
うんうん、
東京にその日のうちに帰ってこられる感じですね。
嫌ですねそれ。
なんで？
だってギリギリまで仕事して帰ってこなきゃいけないんですよね。
でも移動時間短いのは楽ちんですよ、
うんうん、
あ、そうか、
うん、国内出張気分で、
うん、
私のソウルの印象はちょっとだけ違った視点なんですけど、
はいはいはい、
マンホールのことは言いませんよ思ったより山がちというかですね、うん、平らなところと山なところが起伏に富んだ感じの地形ですごく面白かったですね。
ほう、
川が流れていて、そこから結構山が立ち上がっていて、その向こう側にちょっとした盆地になっているところがあって、そこが一番昔ながらの大宮殿があったりするエリアで、
うんうんうん、
そのまた向こう側に山があったりとかっていうので、いやいや自然の城壁みたいになっているところに昔の街が作られている感じで、で本当はですね本屋さんに行って、まあ、国土地理院的な地図、
あ、はいはい、現地の、
はい、っていうのを買ってきたかったんですけれども、うん、ちょっと時間がなくて本屋さんに寄る時間もなくですね、
うん、
本当は帰りの空港とかでもと思ったんですが、帰りの空港でもメールを書くというちょっとね近年稀に見るバタバタした移動だったので、
なんか、買ってこれ、おいしいものを食べました。
プルコギ。
プルコギ
焼肉。
いや、まあ、プルコギは甘めの焼肉ですけど。網で焼く焼肉は結局食べませんでしたよ。
あ、そうなんですか。
あとは、スープっぽい感じのものとご飯とか。
あ、なるほどね。韓国はちょっとな、行ったことがないのでな。
私も初めてだったんですけどね。
意外にそうなんですね。
はい。
ほう。なるほど。韓国だと、まあ、うん、星の見え方はほぼ一緒か。
星の見え方はほとんど変わらなかったですが、ちょっとね、
うん、
PM2.5 とかが多いのか、少しもやってる感じがありましたね。
やっぱり、多少、中国から流れてきたりもするんですかね、近い分。
うん、日が出た後、明るくなってるんですけど、
うん、
地平線に近いところだと太陽がくっきり見えないみたいなところは、上海もそうだったし、ジャカルタもそうだったんですよ。
うんうんうんうん。
なので、やっぱり、空気がある程度、よどんでるというか、いろんなものがね、空気の中、飛んでるんじゃないかな、なんて感じはしました。
あ、なるほどね。まあ、はい、あれでしょうね、こう、ざっと一雨降ると、カラッとこう綺麗になるんでしょうけどね。
なのかもしれないです。
うんうんうん。なるほど。
はい。
そうかそうか。
羽田からだったんですけど、
うん、
雪の影響もなく、ちゃんと、行きも帰りも、遅れなく飛行機が飛んだので、一安心でしたね。
なるほどね。
それは良かったですね。
はい。
東京だとこう、いきなり国際便があるのは羨ましいですね。
そうなんですよ。特にまた羽田に国際便がたくさん戻ってきたので。
そうですね、
品川駅の近くで働いてるんですけど、
うんうん、
品川から羽田の国際線ターミナルって最速13分なんです。
ええ
ー、そんなに早い。
早いんですよ。
へえ、それはすごいな。
だから今回も、うん、なんか4時、半ぐらいの飛行機に乗るのに、
うんうん、
職場を2時に出るというね。
やっぱ嫌じゃないですか。ギリギリまで仕事してるんですよね。
だから、嫌だと思うか、移動時間が短くていいって思うかは、また別な問題ですよ。だって成田空港だったら、朝から出番なきゃいけないし。
でも朝から行ってきますって。
君たちは贅沢だ。
はい。なんでタチなんですか？
こっちは、まあ、外国みたいなもんだからね。
外国みたいなもんじゃないですか、普段から。
まあ、そうなんだけどね。さあさあさ
あ。まとめられちゃった。
さあ、ぼちぼち終わるよ。
はい。
はい。次の配信は3月13日木曜日の予定です。お届けしましたのは、元宮と、
吉安と、
香里でした。
はい。それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。